そういうことで、本日のゲスト、前島豊さんに遊びに来ていただいています。こんばんは。
はい、はい、どうも、こんばんは。
お久しぶりですね。
ですね。はい、もう何年ぶりでしょう。10年近く経ちますかね。
そうですね。出会ってからもう10年以上は経ってますよね。
ですよね。
前島さんとこの FM ヤマトは、僕の知らないところで実はつながっていたというお話を、ね、先ほど聞かせていただいたんですけれども、
ここで出させていただいたきっかけ全く忘れちゃったんですけれどで、よしきさんと知り合って、実は FM ヤマトで DJ やってるという。
そうなんですよね、でちょうど僕がFM ヤマトに関わらせていただいても10年以上本当に経ってるんですけれども、その前とか5年ぐらい前ですかね、実は前島さんも日曜日に、
そうなんですよ、
番組を持たれていたという話を、
持ってたというかね、持ってたというとおこがましいんですけれどもレギュラーで出させていただいて、
はい、
ヒーリングルームという、はい、例えばヒーリングのお話ですとか、気候のお話ですとか、
前島さんと僕の最初の出会いはとあるコンサートで、
はい、
出会わせていただいたっていうのが最初のきっかけだったんですけれども、前島さんのその、音楽を通してこう人をどういうふうに癒していくかっていうようなその考え方の話とかをさせていただいて、とても素敵だなとその当時で思わせていただいて、そしたら実は、美空ひばりさんの話とかされてたじゃないですか。その名歌手、名プレイヤーとその、その時、僕とのこの違いっていうのはこう何なんだろうというのを探求してみたんでとお話をしてくださって、で例えば悲しい歌の時は本当にその胸のところがうずいているのを、そういう筋、体のその、生体電気というか、そういう筋のところで胸が本当にうずいているのが本当にあの名歌手の悲しんでる時の歌なんだとかいう話をしてくださって、本当に音楽をどんどんどんどん突き詰めていくと、やっぱり気持ち、気持ちをもっと突き詰めていくと、こう気っていうものになっていくと思うんですよ。で今、前島さんがライフワークとして、やられていること、いろいろあると思うんですけれども、僕の方から簡単に、プロフィールをご説明させていただきますね。ゆるみ気候教室を、主催されて、いまして、ゼムという THEM、ゼムの代表もされています。で、主に、ヒーリングというもの、最近パワースポットとか、ああいうのもどんどんテレビとかでいろいろとこうやられている中で、前島さんご自身もそのパワースポット診断というものを、やられているということでもうこれはぜひ大和市周辺のパワースポットをどこにどんな素晴らしいものがあるのかというのをぜひこれ皆さんにご紹介したいなっていうのを思いまして、本日はお呼びさせていただいたんですけれども、前島豊さんっていうものを今聞いてくださっているリスナーの方にできるだけ分かりやすくこう、一言で言うとっていうの難しいかもしれないんですけど、僕はこういう人ですっていうそのご説明っていうのをご本人から、
もともと音楽家でね、今紹介していただいたようにギターと歌をずっと長年、20歳今、もう53になるんですけれども37年やってまして、それで若い頃その木の、音楽の追求ですね、でその木の世界に入って、でいつの間にかそっちが本職になってしまった、その経緯は、お話しできればまた後でね、したいと思うんですけれども、一言で言うと、気候師なんですが、皆さんが想像されるような気候師ではなくて、どちらかというと人間が持ってるその潜在能力だとか体の使い方ですとか意識の持ち方だとか、それに興味がある。
ミュージシャン、先日目で話すと、ミュージシャンももちろんスポーツ選手もそうなんですけど、 自分のその体内にある、まあ、それをまあいろいろな呼び方があると思うんですけど、うん、まあ今ここであえて言うならば気というもので統一するならば、うんうん、その気を自在に扱う人は、
うんうんうね、
やはり、うん、その分野で力を発揮してるなっていうのは本当につくづく感じるんですよ、はいはい、まさに僕はライブで実際のお客様ステージ前でこう歌わせていただくときとか、うんうん、やはり自分の気のこの大きさと目の前にお客さんが100名いる時の状態というのは、うんうんうん、やはりお客さんの気分が大きくて、うんうん、こうどんどんステージの方に押されてしまうとか、うんうん、そういうのが実際にやっぱ感じているところが僕の中であるので、うんうん、ちょっとそこのところもね、これから番組中盤のところでまたお話を、していきたいなと思います。まず1曲、続いて聴いていただいて、その後大和市周辺のパワースポット、3カ所行っていただいておりますので、こちらの方のご紹介させていただきます。今この BGM で流れている、この曲は、
はい、
前島さんが、お作りになった曲です。
そうですね、はい、だいぶ前に、
はいはい、とても素敵な癒しの多い、サウンドなんですよね。
あ、そうに感じていただけ
るそういうわけでですね、前島さんに、今巷で流行っているこのパワースポット、という、僕もパワースポットよく行くんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、先日というか、僕の一番好きなパワースポットは長野県の、はい、文庫峠というところなんですけども、最近あまりにテレビで一度大々的に流れてしまった後に、いろいろとこう多くの方が行かれて、結構規制が厳しくなってしまってるんですけど、皆さん地元の大和市周辺にどういうパワースポットがあるのか、これぜひね、前島さんに実際に現場に行っていただいたんですけれども、前島リポーターここからよろしくお願いします。
はいはい、はい、ですね、まあ、ライフワークとしてそのパワースポットの紹介といいますかね、普通の紹介ではなくて、ここのパワースポットはこういう、気分に恵まれますよとか、恋愛にいいですよとか、そういうことではなくて、ここのパワースポットはここからパワーが始まって、こういう種類のものがあるというのを気候士としての立場から紹介させていただければいいというふうに明確についてない人なのか、もっと幸せになりたい人なのか、手助けになるとか、せっかくその本当はそのパワースポットのパワーというのを感じれないとすごくもったいないな。
まあ、そうですよね、はい、
美味しい料理目の前にして美味しそうだって言ってるだけで、実際に食べてみるだけだ
ね。そうですね、うん、で早速行っていただいたところは、
そうそうそう、はい、これがね、大和市ではどこがあるかななんて思ったんですけども、何人かに聞いたらその諏訪神社と深見神社が有名だよということで行かせていただいたんですけど、まず諏訪神社ですね、
はい、
全然知らなかったんですけれども、ものすごいエネルギーのところで、うん、普通の神社というのは鳥居がね、結界みたいになってて、うん、その結界を、鳥居をくぐった瞬間、そのパワーっていうのがあるんですけれども、この諏訪神社は鳥居の表側ですね、うん、道路側からこうあって押し寄せてくるような、うん、とても強い、本当に男性的な感じの、
はい、
木が溢れていまして、でまた鳥居くぐった瞬間にものすごいパワーが中にずーんとくるような、うん、
その感じ方っていうのは、こちらとしてはどういうふうに待っていればいいんですかね、うん、
そうですね、感じ方っていうのがあるんですけれども、うん、ラジオではちょっとね、うん、
そうですよね、その詳しい、やり方は前島さんのホームページに、そうですね、書いてらっしゃるんですよね、じゃあ URL を、
あ、はい、はい、よろしいですか、http://www.qi 数字の9ではなくてアルファベットですね、 qi-them.com ですね、スラッシュ、
もしくは、前島豊さん、前の島の、はい、 豊かです。豊かになるの豊かで、検索エンジンで、調べていただくとホームページが出てきますよね。
はい、すぐ出てきます、うん。
そちらの方で具体的なやり方はあのちょっと動画でアップされてるんですけど、
はい、
うん、見ていただきまして、はい、諏訪神社もうちょっとお話ししてもいいですか。
そうですね。うん、それで、まあ、参道をずっと行きまして、本殿の前に来るとやはり強い気が、まあ、男性陣の火がね、うん、あったんですけれども、なんかでも入り口で感じてたのとちょっと種類が違うなと思って、うん、で敷地内に稲荷神社があったんですけれども、ね、そこの前に行ったらものすごい、うん、うわーみたいな、ちょっとお腹を押すのやめてっていうぐらいね。
あ、そうなんですか。
あ、ここの気がすごかったんだろう。うん、で、後でその社務所の方に聞いたら、明日稲荷神社でなんか行事があるという話で、うん、それが関連。関与してるのかな。
やっぱり行事事とかそういう時にはまたあのパワーがギュッとこう凝縮してくるっていうのもあるんですね。じゃあまた詳しい話は一曲挟みましてお届けさせていただきますね。引き続き、前島リポーターの方にパワースポット診断をお願いします。
はい、あとですね、諏訪神社と、あと深見神社という
ですね、
はい、この愛媛山とからも割と近い
ですね、
はい、500メートル近くぐらいですかね、うん、行かせていただいたんですけど、ここもですね、あのやはり男性的な意味が持てる、うん、だけど諏訪神社とは違って少し優しいお父さん的な、はい、うん、諏訪神社が修行僧的な感じだとか、うん、深見神社はあの頼りになるお父さん的な、
はい、
優しい感じですね。うんうん、神社によって女性的な感じ、広くて柔らかい、うん、狭いけれども鋭いだとか、ね、うん、色があるんですけど、他の神社そんな感じでした。
うん、具体的にどこの場所がこう強く感じられましたか。
やはり本殿の
前、本殿の前ですね。
そのここにも稲荷神社あったんですけど、うん、そこも、諏訪神社を少し柔らかくして、うん、男性的は男性っていう感じですね。
あと、もう一箇所も行っていただいたんですよね。
そうですね、は
い、
せっかく FM 大和なので、はい、目の前に大和天満宮という神社なんですけど、はい、そこも行かせていただいて、はい、ここはそのやはり本人かな、あの狭い範囲ですけれども、うん、割とあったかい感じ、うん、優しくて強い感じ。
あ、いいですね、うん、はい、僕もパワースポット診断やってみたんですよ。
あ、本当に。
はい、そしたらスタジオの中でした。そしてこの電波から今聞いてくださっている皆さんのそこの場所がまさにパワースポットですけど、ね、本当にでもあの僕たちは、何かを伝えていく側として、常に、気持ちを伝えていきたいなと、思っております。その点ではね、ある意味本当にこの FM 大和自体もいろんなあの気持ちを皆さんに温かい気持ちをお伝えしているという意味では、はい、うん、パワーステーションですよ。
なるほど。本当そうです。
本当にそうですよね。うんうん、そういうあのところに前島さんが来ていただいて、僕はあの嬉しいなと、
はい、
思っております。で、今、季節は受験シーズンですよね。
はい。
はい、で、あの皆さん、最近、急に雪が降ったりとか、いろいろこうね、うん、あったり、あの今日は面接とかもあって初めて会う、ね、面接官にちょっとドキドキしちゃうとか、うん、いろいろあると思うんですけれども、うん、例えばオリンピックちょっとこう思い浮かべると、あのアニマル浜口さんがこう、はい、気合だ気合だっていう、うん、そういうふうに自分をこう盛り立てるみたいなのがあると思うんですよ。そういう言葉の中にあるその言霊ですね、
はいはい、
そういうものと、うん、実際にそれが本当にこの体にどのような作用、まあ、うん、気候的なそのどういう作用があるのかっていうののご説明をしていただいて、
そうですね、
受験生に何かアドバイスもしていただける。
あ、そうだよね、はい、あの先ほどほらここがパワーステーションっていう、うん、あの言葉を伝える、
そう、
まあ、まるっきりというか、あの本当にそれこそ言霊で、うん、あの言霊って言葉ってあの振動じゃないですか、うん、波動じゃないですか、はい、で気も波動と言われていて、うん、でもその気とか波動っ って目に見えないものだし、あの普通は感知できないので、でもあの音って誰でも聞くことができます ね。その気とか波動が形になったものが音だな、まあ、誰でも感知できるという形になる。でもそれは形になってるだけで、あのまだ意味付けがされてない、でその音に意味付けがされたのが言霊なんです、言葉なんです、はい、ではその言葉一つで、あの戦争にもなるし、愛し合うこともできるし、もうこの言葉のパワーっていうのはもともとはその気の振動だ、すごいですよね。
そうですよね、
うんうん、それで、まあ人前に出て緊張する、試験会場で緊張する、文字通りその緊張して上がってる気が上半身胸のあたりに上がってる状態を表している言葉なんですけどね。緊張して上がってるんだったら、緩めて下ろせばいい、あの胸のあたりの力を抜く、そうすればあの重心がずっと落ち着くことができますから。
力の抜き方とかって何か。
そうですね、簡単な方法はですね、あの抜きたい場所にあえて力をぐっと入れて、それでまあ数秒間、3秒ぐらいキープして一気に力を
脱力する
、うん、そうするとあのその落差で緩みますから、
うん、ギュッとじゃあ力を入れ込めて、その抜きたいから力を抜きたいところに力を凝縮させて解放させるという
。そうですね、うん、だからその緊張してるとき、上がってるときはどこが緊張してるんだろうっていうのを感じて自分で、でそこをあえてもっと緊張させて一気に抜く、それがお気になるなということですけ
ど、ぜひね、今聞いてくださってる受験生の皆さんね、今前島さんの緊張をほぐすやり方をね、試験会場でやっていただきたいなと思っております。そして試験が無事にね、滞りなく終わって、そして素敵な春を迎えられることを心から願っております。早いもので番組ももうラストトークの時間帯になってきました。はい、先ほどあの受験生に向けて の話をさせていただいたんですけれども、はい、その上がってしまうというのは実際に体の上半身の方に、こう気が上がってしまう、でそれを緩めるためにはそこに、力を集中させて、ギュッとこう集中させて止め、しばらく止めて解放させると、はい、いうようなお話をしていただいたんですけど、はい、もう一つその今度呼吸に関しての。
そうですね、
はい、お話を。
呼吸、まあ、緊張した時なんか深呼吸するのがまあいいって、ね、はい、普通に言われますけど、特に吸気に関してはその交感神経が優位に働いて、呼吸に関しては副交感神経が優位に働くので、副交感神経はリラックスされた神経なので、呼吸は深く息を長く、そういうの倍ぐらいから、2拍で吸ったら4拍で、それと体がずっと緩んでいく感じがありますから、そのような感覚を確認しながらゆったり息を吐く、そうすると落ち着くんです。
これはちょうど本当試験官がこうテストを配って実際に目の前にね、テストがこう来てるような状態の時にもできることですよね。
そうですね、試験のことじゃなくて自分の体が緩んでくっていうの方に意識向けた方がいいと思いますね。
そうですよね、実際に緊張する、体に力が入る、よく僕たちのイメージではこのマッチョの人がグッてこう力入れてるようなのが、なんか、ある意味強さの象徴だったりも見えるんですけど、本当の意味においての強さっていうのは、逆にその脱力している時なんですよね。
自然な状態。
そうなんですよ。今後前島さんとお話しさせていただいて、あ、そういうことなんだなっていうのを改めて思ったんですけど、脱力している状態をいつも作ることが、精神面のそのリラックスにもちろんつながっていくってことなんですよね。
完全に脱力っていうともうベターってグデーっていうのが、ちょっと勘違いされちゃうんですけど、芯がしなやかな感じで、それを保ちながらの脱力です、余分な力を抜くということが言えるのか。
そうですよね、その余分な力を抜くための、教室やられているのが、
そういうメソッドなどの緩み気功教室ですとか、 と、まあそういう機器の概念ですとか、機器の取り扱い方を講座として開催しているんですけれども、
詳しい、その情報は前島さんのホームページの方に出てらっしゃるんですよね。
はい、そうです。はい、あの前島豊で検索されていただければすぐトップに出てくると思いますけれども、あの前に山のつかない普通の島ですね、うん、豊かで。で、検索されると、あの古いホームページ、あのリニューアルしたんですけど、リニューアル前のページが出てくるので、でもそのリニューアル前のページにも、今のページに飛ぶようなリンクが貼られてますので、そちらを参考になさっていただければなと思います。
ありがとうございます。最後に、聞いてくださってるリスナーの皆様に、
はい、一言、
前島さんから何かあのメッセージを、はい、いただけるとありがたいんですけれども。
メッセージというと、どんな、
あの例えばあの、ま、全般に何かこうお伝えしたいことを、うん、もしあれば、
そうですね、はい、まあ、リラックスですね、あの自然なリラックス状態が一番そのしなやかに強いという状態の、うん、力の抜き方を覚えます、うん、
あの実際やっぱ前島さん自身があのそのような力の、ね、抜かれている、あの本当にあのお会いすると、いろいろ、このような感じなんだと実際に感じると思いますので、皆さんぜひ、前島さんの、前島豊と、検索していただいてホームページをご覧いただき、そして、よろしければね、ゆるみの教室にね遊びに来ていただきたいなと思います。本当に、本日は前島さん、遊びに来ていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
来週はみゆきさん帰ってきますよね、アルジェネスさんね。はい、みゆきさんお待ちしております。この番組は財団法人大和市国際化協会の提供でお送りしました。This program interlab was presented by the Yamato International Association. Este programa internacional club se había ofrecido por la Asociación Internacional de Yamato. 番組はまだまだ、続きます。8時、9時、10時と、皆様の楽しい番組続きますので、ぜひそちらの方も、聞いていただきたいなと、思います。本日のナビゲーターはよしきと
ミキサーアルジェです。
そしてゲスト前島豊さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
また番組の方でお会いできることを楽しみにしています。
ありがとうございます。
Goodbye everybody.